今から江藤さんとあれこれお話ししていきたいんですけども、まあ、セミナー当日、イベント当日に話したいことっていうのも当然あるので、まあ、何もかも喋るというよりは、とりあえずこの本と数字にまつわる話で、まあ、楽しくお話ができたらいいなと思ってます。では、江藤さん、どうぞよろしくお願いします。
お願いします。
はい。そもそもなんで数字にフォーカスした本が、必要なんだろう、誰にとって必要なんだろうっていうのは分かんない人、ピンとこない人も多いと思うんで、ちょっとどういうコンセプトで作られてるのかっていうのを教えてもらっていいですか？
そうですね、実はこの本は英会話で数字が分かるという以前出ていた本を改訂して追記をたくさんしていて、分量かなり増えているんですけれども、そのような形で作ることになりましたですね。前のコンセプトは、数字が言えればいい、正しく発音していく、正しく、使っていくっていうところにフォーカスをしていたんですけれども、そもそも概念的にわからないことが多いんじゃないかというところで、もうちょっと数字の考え方ですねっていうところにもフォーカスして、ただただ綺麗に言える、すらすら言えるっていうだけではなく、ルールも把握した上で使っていく必要があるよねということで、今回コラムなどを増やしたりですとか、あとは使われている場面ですね、この場面ではこういう理由でこういう使い方をしますというのをご紹介するというのがコンセプトです。で、誰が必要なのかというと、もうほとんどの人ですよね。ネイティブであっても、世界ではいろいろな数字がの使われ方がありますので、例えば日本に住んでいる外国人で、メートル法と、あとはアメリカで使われているヤード法違いますので、じゃあどういうふうに考えればいいんだっけとか、そういうようなちょっと何か見なきゃっていう時に手元にあると便利な本になるといいなという、そんな思いで書きました。
確かにみんなってね、僕もそうだと思います。例えば自分で何かを音読する練習してるとか、なんかシャドーイングやってるとか、なんかどうしてもスピードが落ちちゃう、なんか一瞬こう考えないと出てこないってこともあるし、まあそれ以上にきついのが、多分相手が喋った時に頭の中でその情報を処理するのが時間かかる。なんかいちいち変換しなきゃいけない時もあるし、なんかその辺で数字が絡むと困るなってのはいつも思ってることなんで、だから僕も、まあもちろん今手元にあるんですけれど、すごく数字っていうイメージから離れたものもいっぱい扱ってて、すごく面白いと思ってます。クォーターとかディケイドとかそういうものも一応数字として扱ってるわけですよね、この本の中では。
はい、そうです。分量とか、そうですね、なんかこう量とか、まあ、長さとか何かを測るっていうようなものは全部、年数を測るとかもそうですし、全てこの中に入れたいなと思って、漏れがあるかもしれないですけれども、できるだけ多くのものを盛り込みました。
表紙をね、今改めて見てみると、著者の名前の下にちっちゃい字がいっぱい並んでいて、何だろうと思って今見てみたら、こういうことが書いてあります。小数、番号、年号、時刻、電話番号、それから分数、通貨、長さ、重さ、面積、それから料理のレシピ、天気予報、売上報告、住所、なんかこれ一体何の本だろうっていうふうに思ってしまうぐらいに、実は数字ってあちこちに登場しているってことですよね、これだけね。
そうです。
料理のレシピってどう関係するんですか？
これはですね、私の非常に雑な肉じゃがの作り方が載っているんですけれども、外国人に、私のアメリカ人の友達とかにレシピを渡すような時に、簡単に分かるようにっていうような感じで、何を、まあ、半分とか、何を何カップとか、
大さじ2杯とか、そういうことですか？
そうです、そうです。何ミリリットルとか、まあ、2カップは500ミリリットルに相当するんだよとか。
なるほどね。ネイティブスピーカーも数字って学校で勉強するんですか？
しますよ、もちろん。もちろん単純な数字っていう意味で言うと、面白いのがですね、マイナス っていう言葉というかマイナスって英語で言いますよね、
はい、
でも実はマイナスの数字ってアメリカ英語だとネガティブ何々っていうんですね。ネガティブ1、ネガティブ2、ネガティブ3、ネガティブ4っていう形でマイナス数えていくんですけど、私はそれを普通だと思っていたんですよ、そういう風に習うので、
うん、
そしたら前田さんもよくお仕事されているオーストラリア人からですね、
はい、
いやいやアメリカ人だけだからネガティブみんなマイナス使うからっていうのを言われてあそうなんだみたいなところとか、あとは算数のやっぱり教え方みたいなところもイギリス系とアメリカ系って違くて、こういうふうになんかこう数字を足すとかの時も表現が違ったりするんですって、はいはい、っていうところで勉強はもちろんするんですけれども、各国においてその国のスタンダードで子どもたちは数字を学んでいくので、やっぱりこう言い方みたいのが地域によって異なっているんですよね。
ああ、なるほどな。じゃあそれは国による違いですか、それとも実は国じゃなくてもう少し別の基準で違うんですかね。なんか何々系とか何々、
そうだと思います。何々系だと思います。なんかこう噂に、私もちゃんと話をしているわけではないので、イギリスと、イギリスに留学したことのあるインドの人から聞いたんですけど、やっぱりインドで習う数字の表現とイギリスに留学した時の表現はまたちょっと違ったっていう話ですとか、結構いろいろ聞くんですよね。
で、
あと天気の読み方でもマイナスっていうのがアメリカだと、マイナス何度って言った時に、10 below zero みたいな言い方をすることが多いんですね。10 below zero って言うとマイナス10度ですっていうことなんですけれども、カナダとアメリカは、まあ、だから北米ではそういう言い方をすることが多いけれども、他の地域ではマイナス何々っていうようで、で NHK のワールドニュースを見ていてもやっぱりマイナスを使ってるんですね。なので実はというか、まあ、アメリカが結構特殊な数字の使い方をしていることが多いので、
例外的
そうなんですよ。アメリカが一番ややこしくしてるかもしれないです、いろんなことを。
ちょっと待ってください。じゃあ今回のこの書籍に関しては、はい、はい、何か基準を設けてるんですか？アメリカ基準にしようとかイギリスにしようとか。
ですね、これすごい大変だったんですけど、できるだけ、スタンダードっていうことで、紹介はしてるんです、うん、なので10 below 0の表現も紹介してますし、マイナスも紹介していて、で、より一般的な方、例えば天気の場合はマイナスの方が世界基準で見た時に一般的っぽいので、練習の表現はそちらを使っています。
なるほどね。
紹介としては入れてます。
でも江藤さん自身はアメリカ育ちだから、自分が当たり前だと思ってたことを疑うことをそもそもしないでしょ。
そうなんですよ。だから構成が結構大変だったと思うんですけれども、
はい、
問い合わせ数が非常に多くてですね、でチェックをしてくださったネイティブチェッカーがまたカナダ人で、
はいはいはい、
で、また違うことを学んでるんですよ、
はいはいはい、
そして編集者の方はイギリス英語をしっかりと学んできている方なのでいろいろと、でもそれがあってできるだけ多くの表現をご紹介することができたっていうのがあるので、いいチームだったんだと思うんですけれども、やっぱり大変は大変でした。
だってなんていうか、どれが答えって ないというか全部答えなわけじゃないですか。
そうです、
ね、英語であることには変わりないわけだから
はい。
けど数字、これって別にルールが国とか文化とかね、その地域によって違うってことは全部正解なわけで。
そうなんですよ。だから TOEIC はそのバリエーション、数字のバリエーションみたいなものは非常に少ないなといつも思っていて、
うん、
例えばですけれども多分避けてるんだろうなと思っていて、例えば まあ、住所とかはリーディングパートには多いので読み上げをしていないから、
はい、
あの いんだろうなと思うんですよね。で万が一こうピザをオーダーしなきゃいけないみたいな、あの絶対に出てこないですけど住所言うみたいなリスニングは、でももしそんなタスクがあの将来的に突如現れた時には、うん、きっと読み方どうするっていう議論が生じるんですよね。
なるほどね。
うん、今回もナレーターさん、あの実はもう NG 普段出さない方々なのに結構な揺れが生じちゃったり、
あ、
いや本人の普段の言い方をしちゃったとか。
なるほどね。
あるいは、私の実家がですね、あの団地が1800なんですよ、
はい、
でその言い方も人それぞれで、例えばじゃあオーシャンストリートとかにしちゃいますね。その場合 1800 Ocean Street っていう人と 1800 Ocean Street っていう人と 1800 Ocean Street っていう人と 1800 Ocean Street、 その4つがありうるんですよね。でどれを聞いてもピザ屋さんはちゃんとそれメモ取れなきゃいけないんですよ。
確かに。今の住所に関してはこれはもう人によって違うってことですか？
そうです、人によって違う、まあ、どれも OK とされているから、
はいはいはい、
だからその人の好みがあるっていうことですね。
でもあれかもしれないね、日本人が使う日本語も今考えてみたけど、例えば〇〇っていう言い方をしたり00っていう言い方をしたり、関西だったら零っていうし、
うんうんうん、
なんかある程度の揺れはあるのかもしれないね、僕らの日本社会でも。
そうだと思います、
まあ、英語の方がよりそれがバリエーションが広いのかもしれないけれどね。
うん、
じゃあまあネイティブスピーカーにとっても学校で学ぶスタイル、英語数字教育もあるけれども、とはいえ、学校卒業した後は結局個人個人によって言い方はかなりズレも起きると。
そうですね。で、あの帰国子女の私として結構問題になってしまっていたのが、
はい、
私のいた地域では1200とか1300とか後ろが00の場合は分けて読むことが多かったんです。1300、1400、1500、1500とか読まないんですよ。言いにくくないですか？言いにくくないですかって言ってもみんな日本人はそう習っているのでそっちが正解っていうことになっているんですけれども、
はいはいはい、
そうやって読んじゃうと日本だと罰をもらうんですよね。
うん、確かに。
で某試験とかでも罰になるっていうのを聞いたことがあって、そういう読み方をして数字が出るようなあの試験が日本にもあるんですけれども、
うん、
読まなきゃいけないっていうものだとダメなんですよ。だからその揺れっていうものを許容しているかしていないかっていうのも、まあ、その場所によって違うっていうことですよね。
さっきは国による違いっていうのがちょっと話題になりましたけど、あのアメリカのドラマを見ていて出会う数字っていうのがやっぱりあって、でどうしてもね馴染んでないからパッと イメージしにくいものの典型的な例が重さと距離なんですよ、
はい、うんうんうん、いや私も苦手ですよ。
そうですか。
うん、キロとかの方がやっぱり分かりやすいですからね。
重さに関しては日本で言うと、まあ、日常生活を送っていると大体グラムとキログラムがあればほぼ間に合うじゃないですか。
はい。
でグラムっていうのはもう一番ちっちゃいのが1グラムだから、まあ、はい、大抵身の回りにあるものどんなものをについて喋るときでももうグラムとキロがあればもう間違いなく足りると思うんですよね。
はい。
英語だと英語って言っても国によって違うのか、アメリカだったら
そうです、ヤード法とかポンド法とかのアメリカですよね。
あ、ポンドね。
ポンドの重さに関してはポンドですね。長さに関しては勝手にヤード使ってますけど。
人間の重さは何ですか？
人間の重さはポンドです。
ポンドでも1ポンドって確か400何十グラムありますよね。
453グラムです。
だから一番小さいのがそれでしょ。
はい。
じゃあ1ポンドよりも小さいのはどうするんでしたっけ？なんて言うんでしたっけ？
オンスです。
あ、そっか。オンスは何オンスが1ポンドですか？
1オンスが16分の1ポンドなので、
あ、じゃあ16オンスが1ポンドってことですね。
はい。
16なんていう中途半端な数字なんですね。
だから私も分かんなくなるんですよ。
16分の1ってことは、16ってことは、20なんとか、28g が1オンス。
はい。
ということは、割と軽いものの重さを言うときっていうのは、なんとかポンド&なんとかオンスっていう言い方をするんですか？
そうです。新生児はそうやって体重を測られるんですけど、全く分かんないですよね。だって 28g ごとにしか測れないから、赤ちゃんを、結構生まれたての子たちってそのぐらい大事じゃないですか、 28g って。
じゃあ日本における 1g、 つまり一番ちっちゃいものが 1g だから、それに相当するのが 28g 分あるってことですよね。
そうそう、だから使う、その単位までは測らないんですよね、一般的には。
いやいや、でも28単位でしか測れないってのはめちゃくちゃ大雑把ですよね、なんか。
そうですよね。
そういう文化なんですかね、じゃあ。
そうなんです、もうざっくりざっくり測るんです。
例えばほら、吉野家の牛丼作ってる店員さんって、並盛りとか大盛りで何グラムの肉を乗せるかって決まってるから、上手な人ってのはその手の感覚で、あ、今何グラムって測るらしいんですよね。
はい。
で、それが誤差が本当に数グラム以内、3グラムとか5グラムとか、それぐらいで確かやってるはずなんですけど、それが。
ないない、アメリカの吉野家行ってみてもらうと分かると思いますけど、蓋開けてみるとだいぶ違いますよ、隣の人と。
もう馴染んでるのが、最小が 28g だから、もう大雑把な世界で生きてるわけですね、みんな。
そうですね。だって小さい頃にアメリカに私もいた時に、吉野家がやっぱりあって、ドライブスルーとかで買えるので、やっぱり両親が疲れてる時とかに買ってきてましたけど、蓋を開けてどれがいいかっていうじゃんけん大会が始まるっていう。
量が全然違うから。
はい。
そうなんだ、そんなに違うんだ、やっぱり。
まあ、見た目、そうですね、まあ、盛り上がってたり盛り、ね、潰されてたりっていうのもあるんじゃないかなと思いますけど、でもやっぱり違うように見えます。
あ、なんかすごいざっくりした言い方ですけど、日本人の視点で考えると、アメリカの人たちってえらい数字大雑把だなっていう風に感じちゃうんですよね、なんか。
そうかもしれないです。
1対1で訳せない例っていろいろありますよね、英語と日本語って。
うん、例えば、いっぱいありますね。
例えば年齢がね、私は10歳ですっていうのは、英語でも日本語でも10と10ってのは完全に一致するじゃないですか。
はい。
けど、例えばじゃあ10歳以上の子供はこの遊園地で遊べますとかね、その10歳以上っていう言い方って英語にないですよね。
そう、どうやって言うんでしょうか。そうなんです、その単語自体はない
ですよね。
だから、そう、
言い方が
みんなの馴染みのある表現を使って
ってことになるんですよね。
はい、
とか、このお店は3月3日まで、閉店していますとかね、そういうのも日本語で言った時の3月3日まで閉店っていうと、3月3日を含んで閉店してる感じがするけど、英語ではなんか若干ね、言い方違いますしね。
そうなんですよ、だから前置詞って難しいですね。本当に難しいなって思うんですけれども、やっぱりよく書籍でイメージで覚えようみたいなものがあるかと思うんですけれども、
はい、
そういうイメージ的な感じで考えてないと難しいですよね。
そうそう、なんか数字そのまま言えばいいはずなのに、英語だったらそれを文字にする例もあるでしょ。例えば日本語の10年が英語のディケードになったりしますよね。
はい、そうですね。
僕らっていうか、少なくとも僕にとっては全く意味不明なんですよね。10って言えばいいじゃんっていうふうになんか感じるんですけど、なんでわざわざ別の言葉が存在するのかって、すごい疑問。
それはラテン、その辺を国語でネイティブの、国語の授業でも結構そういう数的な概念を扱うことが、小学生のうちとかですかね、まあ、中学校ぐらいでも文学とかやってる間に出てくるので、そこでも勉強するんですけれども、
はい、
やっぱりD のところが、10っていう意味だったりとか、あと まあ、例えばヘクサゴンとかいうのは6が前についてて、オクトパスは8が前に、オクトが8だし、ユニとか、ユニがラテン語なんですよね。1ユネ最高で、バイスバイが2ですよね。バイスコーでトライスコーっていう形でラテン語由来のものと、あとはモノとかだとギリシャ語由来で1っていう表現なので、国語はその辺を一生懸命やりますね。
あ、なるほど。国語教育の中でそれネイティブスピーカーも学ぶんですね。
学びます。でその辺がまたこう高校入試大学入試の共通テストとかの国語に出てきたりするんですよ。だから教養として知っておきなさいみたいな感じですかね。
ああ、なるほどな。
なんか日本でもこう漢字の辺について、辺の名前とか覚えなきゃいけないじゃないですか。
で、あ、人弁とか行人弁とか。
そうそうそうそう。
はいはいはいはい。
ああいうのテストでしか見ないっていう、なんかそんなイメージですけどね。もちろんあの分かり、何か読んだ時に前にユニってついてると、あ、1っていう概念の何かとか分かるんですけど、
あ、
うん、なんかそういうヒントにはなるので、日本語の漢字で山水だと水に関係するものかなみたいな、そんなイメージです。
今僕は日本人の立場っていうか、日本純粋なその日本生まれ日本育ちの立場で考えてるから、あの、日本語にも実はそういうルールめいたものがあるけど、客観性を持ってないから気づいてないだけってことかもしれないですね。
そうですね。だから私これ書くにあたって、
はい、
あまりに当たり前すぎて解説に値すると思っていなかったことが解説に値するっていうことに気づいたりとか。
あ、まあそうでしょうね。だって、まあ、一応この音声聞いてる人の中には、江藤さんってそもそも誰っていうの知らない人もいるでしょうから。
そうです
よね。一応補足すると、日本生まれでしたよね確か。
そうです。1歳の時にアメリカへ。
で、はい、いつまでだったっけ。
ですね、ほとんど、まあ、大学に行くまで、大学を出て日本に永住したの で、だけれども大学までの間のうち小4から中3の1学期までは日本にいました。
あ、はいはいはい。ということは、まあ、どっちの言葉がより馴染みがありますか、自分にとっての言語として。
もう今パッと使いやすいのは日本語になっちゃっているんですけれども、ただ勉強を英語でしているので。
あ、そっかそっか。
なんかこうね、勉強っぽいものを読むのは英語の方が圧倒的に楽なんですよ。
うん、
漢字いっぱいあるともう読む気失せちゃって。
あのネイティブスピーカーにとっては漢字と英語って比較しにくいと思うんですけど、江藤さんみたいにバイリンガルの人にとっては、漢字か、英語っていうのは、漢字がない日本語みたいな感じに感じるんですか？
そうですね。漢字のない日本語、まあ、カタカナもないからありがたいですね。カタカナ難しいんですよ。
あ、そうなんだ。
カタカナ未だに苦手ですね。カタカナってなんか全然聞こえたように書かないですよね。あれがすごい嫌です。
まあ、だからそこがあれでしょう、江藤さんとあのごく普通の純ジャパとの違いでしょ
う。カタカナってなんで、なんだろうな、例えば何がパッと出てくるかな。
イベント。
あ、イベント、うん。
ルールブック。
ルールブックはまあそんなに、すごく強制があるのに、だから伸びてるように言う。もの、なんかいいんじゃないかな。結構伸ばし棒入れたくなっちゃうんですよ、いつも。例えばオレンジ、さすがにオレンジぐらい書けますけど、うん、英語で例えば言うんだったらオーレンジってなるじゃないですか。
はいはいはい。
だからもし私がオレンジっていうカタカナに馴染みがなかったとしたら、多分私はオーの後に棒入れちゃうんですよ。
あ、なるほどな。
オーレンジって書いちゃうんですよ。
うーん、
とか、なんかそういうところがすごく、見慣れていないカタカナとかだと、え、これカタカナでどうやって書くのが正解ってなっちゃうことがあります。
なるほどね。まあ、じゃあちょっと話を戻して、江藤さんが何者かっていうことを今一瞬触れたわけですけど、1対1の訳ができない例っていうのがあるから、例えばその英語を聞いてるときに日本語で理解したくてもなかなかこうスッとできないとか、また逆かな、日本語で言いたいことはもう決まってるんだけど、それを英語で表現するのがすごい難しくなっちゃうってことがやっぱ起きるんですよね。
そうですね。で、まあ、大きい数字は本当にそこが顕著かなと思いますね。
はいはいはいはい。
表現方法自体が全然違うじゃないですか。
はい。
カンマの場所で英語は読めばいいのに、日本語は1万っていうところでカンマとずれてしまっているので。
あ、そっかそっか。そういう意味では英語の方がよっぽど楽なのか。
そうです。
カンマの、あ、に、カンマがある場所が、サウザンドと、
そうですそうです、
ミリオンと、ビリオン、
うんうん、
あ、そっか。そう考えたら日本語の方が変か。
そうなんです。あの、大きい数字に関しては、あの、大体ネイティブが日本語難しいって言いますよね。
はあ確かに確かに、なるほどな。
で、日本人が、あの、ヤード法とか、あの、ややこしいよって言うと、大体そこネイティブがそうだよね、ややこしいよねっていうのは納得してくれると思います。
ああ、そうなんですね。
そこは認識されてるんですよ、変っていうのは。
ヤード法っていうのは、例えば何か例を出してもらえませんか。
あ、ヤード法だと、ま、マイルもそうですけど、はいはいはい、1ヤード、2ヤード、なんでしょうね、例えば、
あの、ゴルフでは使われてますよね、ヤードって。
そうですね。あと、なんかこう、日曜大工とかで何か木とか買いに行くと、何ヤードぐらい欲しいのとか言われても、さっぱりわかんないですよね。
いや、全然、僕だっていまだに知らないですもん。1ヤードってどういう長さなのか。
ね、1ヤード、ちょっと待ってくださいね。私もこの辺曖昧になっちゃうんですよ。1マイルは 1.6、そうそう、1.6キロなんですよね。
はい、1マイルでしょ。
うん、マイルはしょっちゅう私も使うから、運転とか距離とかで、大丈夫なんですけど、ヤードは、私も平方ヤードとかだと、どのぐらいだっけなヤードがもうどんどん怪しくなってくるんですよね、この辺。
その本書いた人が、書いた人が言えないってことはよっぽどややこしいんですね。
そう、この辺は私はですね、逃げたんですよ。ヤードは、91.44 センチ、あ、3フィート、そうそうそう、フィートに1回換算しないと分かりにくくて。
は
あ、で、そうなんです。1ヤードが3フィートだから、そこから考えると91.44 なんですけど、さっき言ってたように約30センチ。なので分かりやすいですよね。
あ、
そう、ヤードが一番私個人としては全然使わないので、ヤードって、そうですね、誰が使うんだろう。私の、ま、身の回りの人たちとかだと、本当そういう日曜大工系の時によく使ってるのは聞きますけど、このぐらいの長さの木をここに置くと、あの、何々が作れてとかいう。
え、それはに日本の話ですか、アメリカの話ですか。
アメリカです。アメリカの実家とかにいると、あ、まあ、あとアメリカの友達とかが、例えば鶏小屋作ったんだみたいなフェイスブックに書いてたりするんですよ。
ああ、なるほどね。え、でもマイルは一番短いのが 1.6 キロでしょ。
はい、そうですね、はい、1.6 キロ
で、それよりもさらに短いものをヤードで表現するんですか。
そうです、そうです、そうです。
へー。
ヤードで表現するんですけど、ただ身長に関してはフィートを使うので、身長って、あ、まあ、皆さん1メートル以上のことがほとんどなので、大人は別にヤードも使えるじゃないですか、はい、91.44 センチぐらいなんだから。
はいはいはい、はい、
でも使わないんですよ。
あ、でも、あの、5フィート7、え、なんだっけ、フィートの、
そうです、そうです、
フィートの下はなんだっけ、
で、フィートの下がインチズ、インチズ。
あ、じゃあ、なんとかフィート、なんとかインチズっていう言い方をするんですよね。
そうです。
それにしたってインチだから3センチぐらいあるんでしょ。 2. 何とか
2.54 ずつしか測れません
かなり大雑把ですよね、やっぱり
そうなんですそうなんですよ。
そっか、
そうそう、だからあんまりヤードを使わないんですよね、私とかは。うーん、一番使わない単位ですね、個人的には。
まあ、今ちょっとね、そのヤードとか、あの、ややこしい話になりましたけど、これは日本人が日本で生きていく上では知らないままでも別に悪くはないですよね。
全然いらないと思います。私アメリカで生きてたってヤードあんまり使ってないのでで
も、まあ、あの実際にこの書籍は日本人向けだから、まあ紹介はしてるけれども、はい、より日常で役立ちそうなものが中心なんですね、当然。
そうです、もう宿とかの話は後ろの方ですね、第5章にしたのかな、結構後ろの方にあるので、まあ、その辺は飛ばしていただいても何か参照したいなって思った時に開いてもらえればっていう感じですかね。
はい、あと意外と僕が驚いたのはこの本の中で数字じゃなくて表現として、例えばなんだっけ、a box of なんとかとか a glass of なんとかとか、そういうのもちゃんと紹介していますよね。
これは入れたかったんですよ。だいたい私の教えている学生たちが、はい、なんか変な表現を使うことが多いので、数量って難しいですよね、
うん、
で外国人が日本語を覚えるときにむしろ日本語の方が大変だと思うんですけれども、
はい、
そう、これは各言語で、
これはだから日本語で言うと、コップ2杯のハイとか、紙が2枚のマイとかに相当するものですよね、
はい、そうです。イカも1杯とか、なんで1杯なんだっていまだに私は思いますけどなんでグラスと同じ数え方なんだっていう
あ、確かにカウントするための表現って日本語にもよく考えたらいっぱいありますもんね。
そうなんです、日本語は本当にイレギュラーな、イレギュラーって言ってしまうと正しくないかもしれないんですけれども、語弊があるかもしれないんですけど、
う
ん、タンスとかも一竿とかでしたっけ。
うん、そうそう、でもそれは多分僕らが僕らっていうか、まあ誰を含めていいのか分かんないけど知らないだけでその由来はちゃんとあるはずですよ実際。まあでもそれが似たものが英語にもいっぱいあって、
はい、
で何を数えるかによって、使い方が違うわけですもんね。
そうです、
うん、まあでもこれは確かに日常生活の中でも、例えばビール一杯ちょうだいっていう時とか、なんかその紙何枚くれとか、そういうのは普通に使う場面がありそうですね。
そうですね、パッと出てこないと困るやつですよね、こういう数量っていうのは。
うん、確かに確かに、そうですよね。まあそういったものも含めて紹介していると。
はい、はい、結構幅広いものを収録していまして、
はい、
不可算名詞の数え方っていうところでコラムにしているんですけれども、
はい、
複数形にし忘れる人も結構多いので、例えば Two pieces of furniture とか、
うん、
そう、furniture がまず不可算っていうのを知らないといけなくてっていう、こう、まあ、文法的なというか数字の概念だけではなくプラスアルファの情報がないとこの数量が正しく使えないよっていうところとかも、まあ、ちょっと英語の教科書っぽい感じ のコラムなども加えました。
うん、すごく役立ちそうですね。さあでは最後にイベントの話もちょこっとしましょう。5月30日日曜日の9時半から12時半です。午前中で終わるので、午後に何か予定がある人でも参加できます。江藤さん、この本はいつ発売ですか？
4月の最終週には東京の本屋さんには並んでいました。
はい、
曖昧な表現ですみません。一応5月1日っていうことになってはいるんですけれどもね。
はい、これを書店で、買っていただいて、で、当日はこれを お手元に置いた状態で、参加してください。出版記念セミナーなので、皆さんが本を持っているってことを示していただくためにカメラの前で本を提示していただく時間があります。ティーズに来ていただける方は8名だけですが、本を当日お持ちくださいと。サイン会ありってことで、江藤さん、サインの練習してますか？
してないです、まだ。考えてください、一緒に
とりあえず読めない字書いとけばサインに見えるので
わかりました、ちょっと考えます
はい、そうそう、緊急事態宣言伸びましたよね、延長で
みたいですね。今日競技に入って発表、正式発表は今日なんですかね。
で5月30日は多分含まれそうな気配があるので、うんうん、はい、あまりイベントを実施としてはタイミングとしては良くはないんですけれども、まあ、70人ぐらい入る場所に8人しか入らないので、まあ、なんていうか感染予防対策は他にもいろいろやった上でってことなので、もちろん個人のね、それぞれのお気持ちを優先するので、リアル受講に申し込んだ人でも 何らかの理由でね、何らかの理由っていうか、そういうあのウイルス防止という理由でリモートに切り替えることも可能ですので、まあ、とりあえず、申し込みの時点でどっちにするかっていうのを決めてください。で、当日江藤さんの人生初のサインをもらえる
そうですね、
はい、これはね、はい、何年か経った時にあの江藤由香のサイン、初ゲットしたぜっていうね
そうなりますかね。
ありますね確かあれでしょ、まあ、今別に全部言わなくていいんですけど、今年とか来年とか他にも本がじゃんじゃん出ていくんでしょ。おそらく
出ますね。出る予定です。まだ今年、あと今年中に4冊かなと出る予定です。
ですよね。だから、はい、あのサインはどんどん進化するかもしれないけれど、オリジナル版が一番価値が高いので
そうですかね、
はい、欲しい人はぜひ8人に入ってください。で3時間ですけど、まあ授業はあるものの、授業というかミニレッスンかな、他にも、いろいろあると思います。なんか今なんとなくイメージしているもの、どういうものありますか。
私はクイズ大会をしたいんですよね
の、はい、数字絡みの、
数字絡みのクイズ、早押し、その早押しをしたいので、皆さんスマホを操作用の端末にしてほしいので、はい、Zoom はできればパソコンで、使っていただき、スマホをクイズ大会に参加するためのツールにしてほしいなと思ってます。
なるほど、それはウェブページに書いてなかったので今から書きます
よろしくお願いします、
は
い、
これを今音声聞いてる人の画面上にはすでに書いてあると思いますけど、パソコンで受講して、別途スマートフォンでもログインしてもらいたいと。
そうです、スマートフォンでここにアクセスしてくださいっていう指示を出すので、カフート使ったことのある方はイメージ湧くかと思うんですけれども、4択問題を解くときに自分のスマホがその4択の早押しボタンに変わります。
あ、わかりました。つまり Zoom に二重でログインしてくださいっていう話ではなくて、
あ、じゃないです、じゃないです。
Zoom を使うのはパソコンで、スマホは別の目的で使うってことですね、は
い、そうです、
はい、なのでスマホで Zoom に入っちゃうと、あのスマホで使ってほしいものを使えなくなっちゃうから、ややこしいから、分けてほしいってことですよね。パソコンとスマホ、
そうです、ちょっとやりにくいと思います。できなくはないんですけど、
はい、わかりました。じゃあ今喋ったことをなるべく簡潔にウェブページに反映させておきます。
よろしくお願いします。
はい、いいですね。リモートならではですよね。あれ、
そうです
ね、ちょっと待って、でも現場に来ていただく8人の人もその瞬間はスマホから早押しクイズに参加するってことですか。
そうです目の前にみんなで早押しクイズ
そうか、目の前にいるのに8人中1位になっても実は全体の中では10位かもしれないってことですね
そうです
わかりました。それはそれで面白そうですね。はい、ということで、じゃあ江藤さん最後に、これを聞いている皆さんにぜひ何らかのコメント、メッセージをお願いします。
はい、そうですね、数字は結構パッと切羽詰まった時に出てこなくなっちゃうものなので、楽しく皆さんでクイズに参加していただくことを通して、数字のルールを再確認していただいて、いざという時にパッと出てくるようにしっかりとトレーニングをしておきましょう。皆さんご参加お待ちしております。
さあ、ということで、じゃあ江藤さん今日は対談ということで、今40分ぐらい喋ってきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。